皆さんこんにちは。毎週土曜日にお届けしております宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速会員さんからのご質問をお読みしたいと思います。会員さんの黒田さんです。
はい。
お掃除ビジネスは高確率でクレームが発生するクレーム産業だと思います。そこでクレームが起こってもそれをすぐに解決する仕組みと、さらに売上アップにつなげる手段があればお教えください。はい、ということなんですけれども、やっぱりお掃除屋さんはクレームすごく多いんですか？
やりようによってはクレーム多いですよね。はい、なんでかっていうと、仕上がりの満足度ってお客さんの主観的なものなので。
そっか、仕上がり。
そうですね、ある人にとっては満足いくものであっても、ある人にとっては満足がいかないもの、はい、これがゴールですよっていう明確な線が引けない商品なので、
まあ、
当然クレームは多くなるでしょうね。
あ、うん、そうですよね。確かにピカピカと光っていたら、おそらく、満足する方もいれば、ちょっと四隅にホコリが溜まってたら、何これってなりますよね。
そうですね。で、お掃除を頼むお客さんですから、
はい、
やっぱりそういうのを気にされる方がお掃除を頼んでこられるので、見られるところも厳しくなる人も多いですよね。
あとは仕上がりの時間とかもありますよね。
ありますね。この時間にこだわる方も多いですね。
たまたま私の実家の話なんですけれども、お盆、私の実家は寺をやってるんですけれども、お盆に向けて、忙しくなるので、お掃除屋さんを入れてるんですよね。
旦那さんじゃなくて。
じゃなくて。
あ、そうなんだ。
地元の。
はいはいはい。
で、ずっと長年使っていた業者さんは、2日間、もう1日半ぐらいで、境内から、居住スペースから全てパッと終わらせてくれる、もう10人以上スタッフを連れてきて、一気にバッとやってくれる業者だったらしいんですよね。
はいはい。
ただ去年に関しては、一応知り合いの紹介で別な業者に見積もり依頼して、そこに別の新しいところに入ってもらったんですけれども、スタッフが 3,4 人ぐらいで1週間かかったらしいんですよ。
なるほどね。
はい、それでもうやっぱりダメだってことで、
はい、
元の業者に戻したらしいです。
そうですね。
はい、なんかそういうこともあるから、あ、なるほど、時間も関係あるかなと思って今お話出してみたんですよね。
もう今お話しいただいたところが、もうまさにクレームの発生源、それを抑制するポイントだと思うんですよ。何かというと、クレームが起こるかどうかっていうのは、はい、実はですね、はい、皆さん勘違いしてるのは、施工の後にクレームが起こると思ってるんですよ。
はい。
で、本当は違うんですね。そうじゃなくて、はい、クレームはですね、契約の前段階で起こるんです。
契約の前ですか？そうそ
う。何かというとですね、
はい、
クレームが起こる理由っていうのは、契約をするときにお客さんにですね、何がクレームにつながりますか、言葉は違えども、結局お客さんがこれされちゃうとクレームになるよっていうのを把握せずに作業に入るからクレームになってるだけなんですよ。
は
あ。例えば今回の佐々木さんのご実家の例で言うと、その業者が変わって、はい、その1週間かかったからクレームになったんじゃ実はないんですね。その新しく来られた業者さんが、ご住職であるお父様に何が一番重要ですかっていうのを聞くことだったんですよ。何がいつまでクレームにつながりますか、何をされたら嫌ですか、どうあるべきですかみたいなのを契約をいただいて、見積もりが通って、その見積もりが通った次の段階で聞くことだったんですよね。
はい、
そしたらおそらくお父様は今まで、1日半、2日で終わってたから、これ以上なるとちょっとダメだよねって、これだとクレームになるよってなったら、この業者さんはなるほどと、このお客様は質ではなく、質も大事だけど、それよりも何よりも一番重要視しているのは時間だっていうのが分かるわけでしょ。そしたら事前にこれを分かってれば、4人じゃなくて10人いるなっていう計算にもなったりだとかね。
はい。
だから 一番の問題はクレームが起こってどうにかしようとか、クレームの上手な対応の方法は何ですかみたいなものよりももっと元の段階ですね、発生源を抑えた方が何より良くて、じゃあ発生源を抑えるってことは何かというと、何がクレームになるかっていうのを、その仕上がり最初に主観だって話したじゃん、だからクレームになるんだよって話をしたじゃないですか。ってことは、はい、あの一様に何をやってればクレームにならないかっていうのは決められない業種だから、これが難しいんですよ。だからってことは、唯一の解決策はお客さんに聞くっていうことなんですね。契約いただいてありがとうございますと、何がクレームになりますかって、これから一生懸命やるつもりですけれども、何を僕らは、やらなかったらお客様が一番お困りになりますか、例えば簡単に言うとクレームになりますか、これだけはやらないでくれっていうことはございますかって聞けばいいんですよ。
ああ、これだけはやらないでくれっていうことを聞くっていうのはいいですね、
はい、そうするとお客さんは、うん、つまり自分が嫌なところ言ってくれますんで、いや、はい、仕上がりとかはいいんだと、普通にやってくれればいいんだと、そうじゃなくてこれね、時間かかってもらっちゃ困るんだと、だから何を置いても1日半で終わらせてくれみたいになると、分かりましたってなるわけじゃないですか、はい、逆にそれが仮にできないんであれば、この契約をお断りすればクレームにはならないわけですよ。あ、それはうちではできませんと、申し訳ございませんって言えば、お互いに傷がない状態で別の業者を探したり元の業者を使ったりはできたわけですよね。
はい、
こうな、意思疎通ができない状況で結婚しちゃうからクレームで、まあ、離婚しちゃうとぐっちゃぐちゃになっちゃうわけですよ。
そうですね、だ
から私はこれをやってほしくない、俺はこれをやってほしくない、それを折り合いをつけて結婚するからうまくいくわけですよね。
はい、
だからあのまず何よりもクレームが起こるっていうのが分かってるんであれば、クレームの対処方法を学ぶよりもですね、うん、まず先にクレームがまず起こらない環境を作っておく、お客さんを巻き込むっていうことですね。クレームが起こらない環境に、お客さん、例えばいやもう時間がねだけがとにかく大事なんだって言っといて、仕上がりましたと、時間を収まりましたと、で、
はい、
品質が例えばちょっと足りないであってもお客さんは言ってなかったからねになるんですよ。
あ、
言ってなかったから今度からこうしてくれたら助かるねって、またこの提案になるんです、クレームじゃなくて提案になるんです。そうすると
そうです、ね、
クレームじゃないから受け入れやすいじゃないですか。
はい、
だからまずはこのクレームが起こるかどうかは施工の前段階で決まるよっていうのをよく覚えておかれると、クレームのほとんどは消すことができます、うん、でお客さんからクレームじゃなくて提案という形でやってくると思います。
はい、
でまあ、ただそれでもですね、やっぱり主観的な、あ、仕上がりに対する満足度って主観的なものですから、それでもやっぱりお客さんとしてはクレームになることもあります。
うん、
でその時には何をやるかっていうと、もうルールはただ一つです。早く早く早くなんですね。
は
い、もうとにかく早く対応する。あのクレームだとやっぱり待っちゃうんですね。時間が過ぎるとなんとかなるんじゃないかとか、
確かにな
るんですね。クレームの最高の対応方法っていうのは何かって、早くなんですよ。どう対応するかっていうよりも早くなんですね。早く言って、はい、まあ、とりあえずごめんなさいをする、申し訳ないと。それはそのクレームの内容にごめんなさいじゃなくて、はい、不信感を抱かせてしまったことにごめんなさいなんですね。勘違いさせてしまったことにごめんなさいなんですね。はい、まあ、嫌な電話をさせてしまったことにごめんなさいをすればいいんですよ。あのとにかく早く対応して、早く対応して、そしてね、はい、早く対応すればその怒りもどんどん冷めていきます。だけど対応しなければしない間、その怒りっていうのはどんどん燃料がこうプラスされていくんですね。早くしない、なんで電話かけてくれ、何やってんだ何やってんだで、冷めるタイミングなくてどんどん火を起こしてるようなもんなんです。
あ、火に油
そうだから早く早く早くっていうのだけ覚えておいていただければいいかなっていうことと、
はい、
で最後にあのクレームが起きたらそれを、まあ、今回ねその、うん、売上アップにつなげる方法ってねことで、
はい、
クレームっていうのは扱いさえ間違わなければあの売上アップにつながる、うん、ネタになりますので、じゃあそれどうすればいいかっていうと、はい、一番簡単な方法は、
はい、
チーム全員で共有するっていうことなんですよ。
うん、自分だけではなくチームとして共有するっていうことですね。
あの一番間違っちゃうのは、うん、クレームが起こったからって社長が全部一人で解決しちゃうって、これ絶対ダメなんですよ。まず当事者もその現場担当してたり現場に行ってた人間も連れていくと、でそれは、はい、あの社長の防波堤にするんじゃないんです、こいつが悪いからみたいに言うんじゃなくて、あの、うんうん、どういうふうにクレームの処理っていうのが大変なのかっていうのを見せなきゃいけないんですね。そうしないと、うん、もうあんな辛い思いは二度としたくない、だからクレームを起こさないっていう抑止力が働くようになるんですよ。 はい、だけど社長が全部1から10までクレーム処理してるような会社はもう従業員さんはクレーム起こしても痛くも痒くもないのでやっちゃうんですよね。なのであのクレームの処理には必ず立ち合わせるっていうことと、でどんなに大変か、はい、どんだけお客さんが怒っちゃうと大変かっていうのを見せるっていうことと、あとはその全く関係のない人たちにもこんな問題があったんだよって、はい、こうやって解決したんだよっていうのを共有できる仕組みを、それはプリントでも結構ですし、はい、オンラインでも結構ですし、特に僕らの仕事っていうのは現場ごとにスタッフが違ったり、特に日常清掃なんかそうですけど、現場ごとでね、はい、他のところでクレーム起こってても分かんないじゃないですか。
あ、確かにそうですよね、うん、
そのミスの事例がみんなに共有されてる、だから同じところで同じようなミスが次々起こるんですよね。だからこんなミスがあってこんな大変な思いをして解決したんだよっていうのも共有すると、他のところでもそれ共有した瞬間に、はい、あ、じゃあうちでも自分たちでも起こしちゃダメだねっていう、その部外者意識を出さないというか、全員で共有する仕組みを持たないとですね、これクレームが起こるだけ損なんですよね。はい、クレームが教材にならないというか、クレームが人材育成 そのネタにならないっていうので、せっかく痛い思いしたんですから、うん、取り返さなきゃいけないじゃないですか。それはネタに使
う、ね、
人材教育のネタに使うってことですね。なので共有する仕組みを持たないと再発が防げないので、まあ、とにかくですね、はい、共有する仕組みを持ってない会社は 99% ですから、掃除屋さんの場合は、
うんうん、
ね、怒ったら社長が一人で解決したり、リーダーが行っても他の従業員全然知らなかったりとかね。だから再発がずっと終わらないと。だからちゃんとクレーム起こらないようにしろって言っても、当事者じゃないんで分かんないですよ、何がクレームになってるかよく分かんないんですよね、
はい、
うん、だからこの3つですね、クレームが起こるかどうかは施工前段階で決まりますよということと、早くということと、共有の仕組みが再発を防ぎますよって、はい、この3つを、まあ、会社それぞれでやり方はね、いろいろあると思うので、うちでやるならこれはこういうことだな、はい、再発の仕組みを防ぐとしたらこういうことだなっていうのを会社なりに、まずこの3つの要素、あんまり上手じゃなくてもとりあえずこの3つの要素をですね、揃えるっていうことが何より大事だと思いますね。
確かにあれですかね、やっぱり社長がクレーム対応をして、そのなんていうのかな、ちょっとこう誤ってきたことに対する、うん、こうプライドというか、そういうのがあって、部下たちに話しにくいとかっていうのもあったりするんですかね。
あるのかもしれないですね。
自分が誤ってる姿をあまり見せたくないとか、あるのかなって今思ったんですけれども。
あ、なるほど。でもそれって、はい、そう捉えると損ですよね。逆に謝ってる姿を見た従業員さん、僕だったらどう思うかって、社長が自分たちのために謝ってくれてるって僕だったら思いますけどね、
うん、あ、私も思います、うん、謝る、なんか、うん、私の頭の中ではこう段階の世代の年配の方たちが、
なるほどね、
うん、なんかそういうのも、こういうそういう気持ちもあるのかなと思って、
それは勘違いだと思った方がいいですよね。逆に従業員は自分たちのために謝ってくれてる、そ、ね、逆にその社長のことをリスペクトしてる人だったら、謝らせてしまったっていうことで、あんな思いを社長にさせてしまったっていうことで、結構自分のね、その自責じゃないですけど、あ、しまった悪いことしたなっていうのを気づいてくれる人も中にはいるんじゃないですかね。
そうですよね。
で、自分たちの対象に頭下げさせてるわけですから、それはチームとしては絶対やっちゃいけないことじゃないですか。
そうですよね。いくらゆとり世代でも気づきますよね。
それはわかりますよ。わからなかったらそれは雇っちゃいけないよね。
あ、雇っちゃいけない。
雇っちゃいけないよね。
だから確かにそうですよね、
自分たちの、ね、大将の恥は自分たちの恥なんだっていう文化を、そのクレームを通しても教えられる、一回じゃわからないにしてもそういうのを見せるとね、
はい、
気持ちいいわけないじゃないですか、
うん
うん、ね、自分たちの親みたいなもん、親がね、頭下げてごめんねっていう、ごめんなさいしてるとこを見ると、やっぱり、はい、あ、なんか気持ちよくないなっていうのね、思うことも気づくところもあると思う。それもまあ従業員教育の一環として使えば、クレームはね大変ですけど、ただで起きるよりもそうやってネタに変えられるんだったら、仮にそのお客さんとの契約ダメになっても何か掴んで帰れるじゃないですか。
そうですよね。
帰りの車の中でね、こういうことをな、もう二度と嫌だからクレーム起こさないように頑張ろうなの一言あれば、そうですねって従業員も言うわけじゃないですか。
はい、ね、
振りでも言ってくれるので、そこでまた絆深まるし、ピンチの後にね、うん、絆深まりますんで、
はい、
だからそういうところに使うって割り切ってもいい、クレームいいんじゃないかなと思いますね。
うんうん、そうですね。まずは、施工前の段階っていうところと、はい、早く、そして共有の仕組みっていうところですね。
そうですね。
はい、ぜひ黒田さんご参考にされてみてください。ご質問ありがとうございました。
ありがとうございました。
宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けいたします。宮本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。